出エジプト記20章4節から6節を読み出します。出エジプト記の20章4節から6節です。出エジプト記20章4節から6節を読み出します。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。当の言葉の三回目を共に味わっていきたいと思います。まあ、このようにしてしばらく当の言葉を学んでいく予定になっています。まあ、いわゆる実戒といわれるものですので、どうしても戒めのイメージがついていて、なんとなく心が重くなる、規則に縛られる、そんなイメージが根深く根強くあるかもしれません。心が晴れやかになるイメージよりも、これはダメだ、あれはダメだと言われて、何かどこか教会がつまらないような、自由を奪われるようなイメージを持ってしまうかもしれませんが、実はその当の言葉、実戒関連の本を読んでいくと、タイトルのいくつかには自由の道しるべであったり、自由への指針というタイトルが付けられています。あなたを厳しく罰しますとか、あなたの自由を奪います、あなたはこの戒めを受け入れなさいではなく、自由というテーマが当の言葉関連の本に書かれていることに、あ、当の言葉はやはり厳しい何か縛るものではなく、自由への導きなんだということに気づいて、気づかされますので、ぜひその自由、神様にある自由を味わっていきたいと思っていますが、先ほど20章の4節から読みましたが、20章の2節のところで、神様がモーセに当の言葉を託すときに、ご自身がエジプトの地、奴隷の家から導き出したということを語りますが、この当の言葉を通して私たちは神様がどういう方で、私たちは神様の前にどのように生きるのかを覚えていくんだと。神様が民をあのエジプトの地、あの奴隷の家から導き出されたと。私たちも罪の中、罪の沼、罪の支配にいたところから導き出された、贖い出されたものです。新たな命に生きるものとして導き出されたもの、その者たちが生きる指針にするのは、今までの自分の感覚や世の中の流れでしょうか。世の中の常識はたくさんあります。その常識に続けて従って生きて行くのではなく、私たちは導き出してくださった方のその言葉に聞き従っていく、それを指針として行くのではないかと、いや行くのだと。この当の言葉はこれを信じましょうと言われているものではなく、信じる者が聞きなさいと言われているものです。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。まずはじめに、あなたは あなたには私以外に他の神があってはならない。そして今日の箇所ですが、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、地の下にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代に四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すからである。まあ、この一つ目二つ目と言われる等の言葉はつながりがあり、二つ目にその理由も記されていました。他に神があってはならない、偶像を作ってはならない、拝んではならない、仕えてはならない。それは父なる神の怒りに触れる、父なる神の愛に触れることがどうであるかということもここには記されている。まあ、強い言葉で作ってはならない、拝んではならない、天であっても地にあっても水の中にあってもいかなる形をも作ってはならない、強い言葉の否定であり禁止です。一切の妥協のない、これぐらいはいいでしょう、これならいいでしょう、そんな余地を与えない、すべてに対して、一切に対して完全な禁止です。どこにあっても何であってもあなたは作ってはならない、拝んではならない、仕えてはならない。まあ、偶像というのは当時そして今もそうですが、当たり前にあったものです。木で作ったり石で作ったり鋳造されたり、いろいろなものが偶像として作られて、神をなんとなく覚えたい、近くに置きたい、ないと落ち着かない、そんなことがあったのかもしれません。当たり前にある偶像を前にして神様は強い否定、禁止の言葉を言われた。あってはならない、作っても拝んでも仕えてもならない。こんなに周りにある中でなぜそのような強い言葉、禁止の言葉を言われるのか。これは出エジプト記の中だけではなく、預言書の中で繰り返し預言者たちも語っています。イザヤ書の44章9節から17節には偶像に頼るその虚しさが書かれています。そして虚しさの中に皮肉になるような言葉も書かれています。イザヤ書の44章9節から17節に、偶像を作る者は皆虚しい、彼らが慕う者は何の役にも立たない、そのように虚しさと皮肉がイザヤ書で語られています。そしてホセア書、このホセア書の中でも偶像について書かれています。8章の3節から7節、ホセアの8章の3節から7節、偶像は何もできない、そして偶像は神ではないんだ、 なぜそのようなものに頼るのかと。そしてハバクク書の中でも、偶像は何の役に立つのかと預言者たちは語る。それだけ当時の社会の中に偶像があったということが分かります。あなた方こそ目を覚ましなさいという預言者の言葉に私たちはどのように聞くでしょうか。作ってはならない、拝んではならない、それは偶像である。その強い否定、禁止が繰り返されるのは、偶像による誘惑が人の中にはあるから、いや持ってしまうからです。例えば偶像の誘惑、それは私たちが、人が自分のために都合よく自分に役の立つものとして偶像を置く、偶像を作るということがあります。この神の言葉に従うのではなく、神の言葉を自分の中で都合よく変えていく、そんなことも自分が偶像を作ることになるのでしょう。自分の都合に合わせてこうしなさいということを削り、この方が良いのではないかということを増やし、自分の手で自由に神を作っていく。私たちの中に人や物、自然を神にするというものはないかもしれませんが、それが神になる、神にできるというのも同じように、自分にとってこれが素晴らしいと思ったので神にしよう、自分にとってと自分の中で都合よく自分に役立つ、そんなところで神ではなく自分という、そんな誘惑になりやすい。そこには神様が教えている許し、愛、義、厳しさではなく、私が願う許し、私が思う愛、その都合に流されて生きやすくなります。ですから神様が厳しいことを語られるところで、神の義、厳しさは排除して聞いてしまうような、偶像に対して偶像を置く、偶像を覚える、偶像を自分の中に置いていくときに、人は自分の都合、自分の役立つことに流されやすいのです。従うよりも従いたいときに従う、拝みたいときに拝む、そうでないときはしない。信仰も礼拝もどこかで神様のためではなく自分の都合となりやすい。明らかな違う宗教だけではなく、神様を信じているというその中に潜む私たちの偶像が形となって出てきているかもしれないことにも私たちは気づいておく必要があるかもしれません。偶像の神は存在しない、偶像は偶像である。そのことは新約聖書の中でも語られています。コリント人への手紙の第1、8章4節に、偶像の神は存在しない、唯一の神以外は存在しないのだと、旧約のあの預言者たちが語った時だけではなく新約でもそうです。そして私たちの今生かされているところでもそうだと覚えておきたい。私が自分が神だ、そんなふうに思っていないとあったとしても、神よりも上に立ち、 神が神でないとするところに、私たちは偶像を作りやすいものであることを覚えるのではないでしょうか。神様はこのところでご自身が五節妬みの神であるということも言われます。あなたの神主である私は妬みの神。他の訳ではこれが情熱、熱心、熱情という言葉でも訳されています。燃え立つ愛がある、それほどに、これほどに真剣であるという愛を持った神である、愛を持ってあなた方を愛していることを妬みという言葉で表そうとしています。そんなところで何かに頼り、その頼るところで神から離れる、その危険があるところで、そのままでは良いのか、なんとなく神に背を向けている、神の愛から離れているだけではなく、そこには命の危険があり、滅びに向かう恐ろしい道であるということを、神様を憎む者には何があり、神様を愛する者には何があるのか、ああそうか、神を信じていないのかだけではなく、そこには恐れがあり危険がある。愛に応答するところで、そこには安心があり安全がある。聖書の全体を読んでいくと、神様は何でもいい、どれでもいい、おおらかな緩やかな愛で愛してくださり許してくださるとは書かれていないのです。その強いはっきりとした愛ゆえに義の裁きがあり、その愛ゆえに命を差し出す救いがあり、裁きもあることを教えています。はっきりと書かれているところで、私たちが偶像を作ること、拝むこと、仕えることに対して、耳を傾ければならないことに気づいていくのではないでしょうか。旧約聖書の福音書といわれる新命記の6章の4節から9節にはこのようにあります。聞けイスラエルよ、主私たちの神は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。この神様の言葉を、神が唯一であることを何となくにしてはならない。本当に神様は唯一なんだということ、これを私たちは、それを知らない人たちにぼやかしても、なんとなくにしてもならないことを覚えます。それは裁きのためではなく、私たちがこの命令と禁止の中で守るという約束があるからです。ただ裁くのではなく、ここに立ちなさいと、天と地を作られた方が神であり、あなたを作った方が神である、その方以外を拝んではならない その方以外を神としてはならない、使えてはならない。この守りの中に、この命令の中に、私たちは本当の平安があることを覚えていきたいと願います。お祈りをいたします。神様、あなたのこの言葉の中に、私たちはあなたに愛されていること、あなたが私たちを愛そうとしていることを覚えたいと願います。どうぞ気づかせてください。これもダメなのか、あれもダメなのかと縛られるのではなく、背後にある大きなあなたの約束ゆえに、私たちはこれを手放していく、そしてこれを選択していく喜びに、恵みに立っていきたいと願います。燃え立つほどの愛があなたから私たちに注がれていることを覚えることができますように、そんなあなたを心から、あなただけを心から礼拝することができますように、私たちの信仰を慰め励ましてください。いろいろなものが偶像になりやすいですし、偶像があります。理解されないところを通ることもありますが、だからこそお互いに祈って支え合っていくことができますように、助けてください。神様、それぞれのところに皆さんが送り出されていきます。偶像がたくさんあります。そして自分自身のうちにも偶像を持ちやすいものです。憐れんでください。あなたが神である、あなたの燃え立つ愛があることを覚えて、今週1週間も歩むことができますように、助けてください。神様の言葉の中に私たちを置いていくことができますように、お委ねします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主に応答の賛美を捧げいたしましょう。新聖歌213番、新聖歌213番をお開きください。その咎を皆許されをもって主に賛美を捧げします。この曲も、初めての曲になりますので、一度弾いていただいてから皆さんで賛美を捧げましょう。賛美しましょう。
나는